はい。これで何回も分けて、9章ですね、の内容を少しでも汲み取りたいと思ってしたわけですが、いろいろな神様はここにメッセージを込めているということですね。ヨハネ福音書全体が前にも繰り返しましたように、見るという動詞もいろんな種類を挙げて、繰り返し繰り返し見るということの多様性を形状を受けて書いておるわけです。でもそれは表面的に見るということでないとが今日の次第にしたところですぐにわかるわけです。そしてこの9章というとですね、初めの部分だけを、こういう内容だと思ってしまう場合もよくあるわけです。それは生まれつき全盲の人が、これは何の原因かと言ってたら、親が罪を犯したたたりなのかと。本人が犯したのか。いや、そうではないと。神の技が現れるためにこのような生まれつきの全盲というですね、非常に困難なと昔は、そうですね。今のように盲学校とかなくて、その人が持ってる技術とか知能とかいろんなことを生かすことができなかった。できないと思われた。本当に見捨てられていったわけですね。盲とか全盲とか足が動かないとなれば。それを大概の場合、今日本でもそうですね。先祖のたたりだと。だからよく拝んだりいろんな供養をしていなかったからだとか。今でも堂々と言われておりますね。これ2000年前でそんなんではないとイエス様ははっきり言ったわけです。それで、ご飯とか毎日毎日仏前に備えて何のためか。そのことを学校で一切教えないですよね。何のためにご飯とかいろんなものを備えているのか。それは供養して先祖の霊を喜ばせると。たたりがあったらそういう供養することでですね、呪われとっても、まあ、普通になるんだと。そういうことのためにやってるわけです。私たち実は子供の時からご飯をあげて食べるはずないのにと。朝見てみたら同じ残ってるのがすぐにわかるわけですよね。そういうふうにですね、先祖は死んどんだから、土葬でしたら、当然、たちまちのうちに細菌が分解して亡くなって、骨は残っても、それも長い一環でですね、昔の人の無数にあるはずだけど、みんな亡くなったのは、全部土に溶けていくからです。骨でも炭酸カルシウムなんていうのは、水の中に含まれている二酸化炭素が雨水に溶けて弱い炭酸 H2 が CO2 になるんですね。そのために大規模な岩石に溶かしていこうって、石灰岩の鍾乳洞。だから骨とかみんな溶けていくのが自然なわけです。だから骨を拾ってきて鮮度のものだとか言ったってあんま意味はないんですね。体を作ってもほとんど水がの6割、7割。それ全部空気に飛んでいくわけ。あるいは土に飛んでいく。そのタンパク質もこれ全部ですね、脂肪も。これ体を作ってる成分ですよ。全部細菌を食べたりして、そして効いていくわけですから。だからそういうもう亡くなったものにご飯をあげても意味はないわけだけれども、それ何のためかというと、こういう、たたるから、そういう供養をしとったらそれはなくなるという考えがずっとあるからなんです。まあそういうことで、日本のライトハウス、初めてライト光ハウス、東大、ライトハウスを創設した、岩橋武雄さんもですね、これで散々苦しめられたわけですね。早稲田大学の理工学部に行ってたけど、途中で全く見えなくなって、もう非常に本当に自殺を、本当に仕掛けたら母親が飛んできてですね、必死になっていた。どうか生き取ってくれと。どんなに目が見えなくなったかも、ともか生き取ってくれと、必死にも懇願したということで、ありましたと。これでも、あっち行って、こっち行って拝んでもらった。そんなことを散々出会った後に、この言葉に出会ったということですね。で、本当にこの言葉はいろんな人たちがこれによって救われたという、とっても重要な意味がある。そしてこれは、前にも言いましたように、目が見えないだけでなくて、様々な苦しみや自己最後、みんなですね、神様が背後で大きな視野から見て、そうして神の技が現れるためになさったんだ。神っていうと、愛と真実だから、それがですね、場合に100年、200年与えないとわからない、ということもいろいろあるわけです。人間の目はですね、今この時に早くしてくださいと。どうしてこんな病気になったのか、早く治してくださいって思うけど、神様の視野は全然違うわけですね。そういう意味で、この神の技が現れるため、神の技はこの世代に現れる、後の世代に現れるため、まあそういういろんな意味が込められています。それで、目を見えるようにしたのは、さっと触れたら治すこともできたのに、わざわざ、 土をこねて唾でですね、そして目のところを入れて、そして近くの、まあ、池っていうのは非常にエジサルも山の上にもあったから貴重なんですけども、そこに行って洗いと。そんなことで治るはずがないとか言うで言わないで、素直に従っていると本当に見えるなと。まあ、こういうことだったんですね。だからこれをドタと言ってるから、あ、この目が見えない人が見える見えない問題だと、まあ、思い違える人も多いわけです。でも、ここのところの本当の最終的な狙いは何かというと、今日のところなんですね。これだけ詳しくですね、9章からずっと9章実施で、1ページ、2ページ、2ページ半までかけてこのことをずっと書き続けて、そして、この今日のところを見始めたとき、目が見えなかったし、見えるようになったと。ところが、この人はですね、イエス様が治してくれたと言っただけでだんだんと追い出されるなと。自分たちが言ってるようなことと全く違うことを言い出したと。こんなイエスの、まあ、大工の息子、若い、まあ、30歳ぐらいと32、3歳と若いわけですよね。その人が治したと。まあ、そういうことで追い出されるようになったけれども、イエス様が出会った時に、あなたは人の子を信じるかと言われたんですね。普通だったら目が見えるなんてよかったかだろうと。まあ、こういうことをまず言うはずですね。ほら、医者でもですね、治ったら、私もずっと大前に肺に鍵ができてですね、そして3つの病院でもう、これはどうしても怪しいということで、肺がんの疑い強いということで、日赤の内科医長をしょった人が個人病院してそこに見てもじーっと見つめて、どうしてじっと見ようかと。これはちょっとそのままちょっと様子を見ようというんではないと。すぐに CT きちっとしたところ行ってすぐに行きなさいと。で、直ちに紹介状を書いて、直ちに行ったんですね。で、そこでもやっぱりこれを見て、これはやっぱりちゃんと組織検査を取って拡張しない感じで市民病院も行ったわけです。そしたらそれはちょうど北海道行く最中になってたもんだから、これは向こうの人とか、その他帰ってくるときもいろんな習慣の予定もしてたから、これはもう、思い切ってですね、帰ってきてからにしてほしいということを言って決めてきてたんですけども、そしたら不思議なことにですね、向こう行って北海道行ってしようって少しずつ警戒し軽くなってきた。なんか重くたりして痰が出たりこうしたって妙だったのがずーっと。まあそんなことで、まあ仙台まで行ってそこで帰ったんですね、あの時は。名古屋行って、名古屋からも帰ったと。まあ私はもう無理だと思ってたけどそこまで行けたわけです。そして帰ってきて検診見るとより少なくなってると。もう一遍西側ですね、また少なくなってるから。あ、これは大丈夫。もうこういうとっても不思議な経験を私もしたことがあります。まあ、とにかくそういうようないろんな不思議なことが起こるんですけども、そのような特別なようなことだけ言ってるんではなくって、一般的なことを言ってるわけですね、ここは。最後に見たら、共演なところです。私がこの世に来たのは裁くためである。この見えないものが見えるようになって、見えると言ってるものが見えないようになる。そういう裁きだ。だけどこのことを言ったのは、まずでその前に言ったように、あなたは人の子を信じるかと。目が見えるようになってどれだけ良かっただろうか。良かったねとか言わないで。それは重要性が根本的に違ったからです。目が見える人、こんな本当に幸いを感じてるか。例えば自殺を知っていた2万人おるんですね。見過ぎから言ったら10倍もだろうと言われる。その人たちは目が見えないとか、耳が聞こえないとかですね、動きが取れない。そんな人ばっかり絶対ないんです。元気いっぱいの人でも、国会議員でも以前にもですね、有名な人も自ら死んでたりしたわけです。それは、日本の代表的な生命、そういった、の科学者がですね、自分の弟子が発表されて、女性の弟子に発表させて嘘だと、間違いが入ってるってことでいっぱい指摘されて、そんな言うのは日本の代表的なそういうふうな、もう、IP 細胞とかそういったこの移植増殖とかの権威者だった人は自殺したんですよね。それだけ元気でピンピンして頭のいい能力もあるような人でさえもですね、生きていけなくなる。それ何かというと、目が見えても元気いっぱいでも頭良くても給料いっぱいもらってても、それでも生きていけないようなことがあるということをいっぱいわかるわけです。そこでここのところでもですね、目が見えない、神の技が現れるため、目が見えない、そのことだけだと思いが、さらには、 苦しい特別な病気の人だけだと思いやすいんですが、そうではなくって、今言ったのこの最後ですね。まずここで、信じるかと言われたんです。ですね。目が見えるどうこう言わないであれば。これはそれほど大事だからなんです、ここの9章。で、ここでも表面だけでは何のことかわからんですよね。あなたは人の子を信じるかって言ったら意味がわからないですよ。人の子って自分も人の子、あの人も人の子で。人の子を信じるってどんな意味だろうか。こうのところ初めて読んでわかることは決してないわけです。でもとっても大事だから、再会した時にまず言ったのはこのことだったんですね。こういうの聖書っていうのは、人の子を信じるかって言うた。これは日本語としてまあわかるわけです。意味がわからん。ほとんどの人はわからないと思いますね、初めて読んだ。これはもう一つすぐ11章の、あの大事なところ。11章の26節から対象して初めてわかるんです。ヨハネ福音書の11章の26からのところです。25からもそうですけども。その前から言ったら、あなたの兄弟復活すると、たらマルタは、終わりの日、世の終わりの時にも初めて復活ってこと、それは知っておると言ったら、それをイエス様がですね、それだけで足りないと、訂正したわけですね。信じるだけでイエス様が命そのもの、復活そのものだから、信じるだけでも死んでも生きる。そして、生きていて信じるもの、死ということはないと。要するに、永遠の命、神様の命が与えられるんだと言って、とっても大事なことですね。キリスト教では死んだらどうなるのか。生きてるとか死んでるだけでも死なないようになって、たとえ殺されても災害で死んでも、もう一番大事なその人の霊、生きたキリストってずっともうおるわけですね。その人の一番大事な新しく生まれ変わった霊的な部分がもうずっと滅ぼしたり、その剣とか鉄砲で殺すことはできないわけです。それはキリストのことを考えておられますよね。キリストも刺されて殺されたと。十字架で釘で、で、キリストが亡くなったかと、決してそうじゃなくて。むしろそれから全世界に私らでも突然知らされたわけです。今もキリストおるわけなんですよね。で、ここでも同じように、このことを信じるかと言われた。そうですよね。生きて死んでるものは、いや、全部死んでるんだなと。表面だけ見たら誰でもみんな死んでいくようじゃないかと。殺されるじゃないかと。だからここで言うことは、神様の命に対して言ってるからですね。生きていっても、あるいは殺されても、神様の命で永遠の命で生きてるんだってことは見えないわけだから、肉眼では。だから信じるしかない。これはほんのありえないと。単に頭の中で論理的、科学的に考えて、そんな死んだら終わりで、今私はさっき言ったように、みんな土の中どこで行くんだと。と言ってイエス様が言ったことを信じなかったら、それだけですね。本当にその通り死んでいくだけですよ、と。そしたらマルタさんは、パッとこうひらめいたんですね。ここで、あなたは世に来られるはずの神の子っていう意味は、これもまたあれなんです。神と同じ存在を言うわけです、先生では。聖教の家なんかでは人間みんな神の子と言って、誰でも神の子と言う。聖教の家は仏教とか神道とかキリスト教とかいろんなものを合体させた折衷宗教ですね。自民党の今の非常に無敵なものは、聖教の家の青年部が、まあ、あれして国民会議とかですね。靖国どうしても行くんだと。ケーキ屋とかそういうタイプの人が、元は聖教の家の出身者だったわけですね。まあ、とにかく、ここで、神の子と言った場合、聖書においては神と同じ存在という意味でしか使わないわけです。だからイエス様は神の子と言ったら、これは神を侮辱してる、怪我してると言って殺せっていうことまでになったわけです。だこういう言葉の使い方も、このまま表面でもわからないわけですね。だから、同じこのすぐそばでですね、一つの方は全盲という大変な障害があった人に言われたこと。人の子を信じるか、あ、信じますと、いうことになったけど、こうとよく似てますよね。人の子であり、かつ神の子。人間として生まれたわけです。だから人間の苦しみ、痛みをそのまま持ってるから、釘付けにされた時に非常に苦しんで神様どうして捨てたかと叫んだぐらいです。 超人でもですね、AI みたいなロボットでも何でもないわけ。本当に人の子供として生まれたから水も必要、喉も渇くわけです。だから一方ではですね、殺されても不滅の神と同じ存在を持っている。だから神様の心を一番映している人間というのは全世界で何千年も前から今まで。イエス・キリストが一番です。他の人は全然も罪に揉まれながら生きている。イエス・キリスト様だと完全な罪のないお方として、神様の恩師と同じとして来られたわけですね。だからこれだけ影響力がずっとついてきているわけです。そういうに同じようにですね、死から復活するという問題に関してもそのことを信じるかと。ここも全盲の人がこういうふうにして目が見えるようにしたと。これは人の子であり神の子であることを信じるかと。だから、はい、信じますと。この人の子のような姿って、これは旧約聖書のダニエル書に出てくるからですね。人の子のようなものは神の前って全ての力、権威を受け取ったっていう。そしてメシアのことをこういうふうに特別な場合にこの人の子という表現で知ってるわけだけれども、我々としてはそういうことを知らなかったら、人の子をみんな人の子なのにそれを信じるかって全く意味不明になりますね。で、メシアとして現れる人の子のような姿。そういうお方として、ダニエルであって知られておったからですね、この人も言った。そのことを信じたいと。そしたらその人はメシア、人の子であるならメシアである、その人は信じますと。いつも大事なことは、このように、私たちはどちらか選べるわけですね。これは、悪いこと。これ本当に良いこと。どちらもさっきわからんですね。例えば原子力発電というものは絶対にまあ安全だと、東大の原子物理学の教授すらも言ってたわけです。で、そこにそんな教授が東京電力から入ってきてですね、そして東大の教授に収まったりして。で、九州のことでも原発があるところで、そこの市民が集会をして質問した。そしたらこの教授なんかはですね、あんた物理知らんからこんなくだらんこと言うんやと。頭をなして馬鹿にしていったということがあったぐらいですね。物理用意しとったらこの原発危険言うはずはないんやと。ソ連やアメリカを取ったのはまだ幼稚だったから、あるいはソ連の支配体制が悪かったから管理もできてなかったと。今の技術何も知らないものが法人に反対だ、反対だ、危険だと言うな。と言っていながら何年後かにああいう大爆発を起こしたわけですね。そういうことで、いろんな状況にあってもですね、私たちは本当に見ることが非常にできないわけです。ここで言うのはですね、見えないものが見えるようになる。ここで見るっていうのは何のことなのかというと、あらゆることに関して、私たちは神様はまだ見えない。けれども、イエス様は何と言ったかというと、三条の教えで、ああ、幸いだ。心が清められた者たちだ。なぜなら、その人は神を見るからだって言われたわけです。ここで見るっていうのはそういうことも含んでるわけです。心が清められたら見える。そしてその心の清めのためにはですね、努力したって決してダメだ。努力してもどうしても気力になったりするはずがないわけです。そんなんだったらちょっと努力しようって言ったら、例えば野球でもなんでも努力してすごい能力発揮する人もおるわけですけども、努力しましてこんな綺麗になりましたら一人でいないわけです。そうですね。私、努力して、すごいことを、まあ、ああいうスポーツとか、1日10時間もやれば、10時間も、こういう人いっぱいおるわけだけども、ビッグスと膨大な時間を通して。だから、本当に努力して、毎日毎日記憶しよう、記憶しよう、記憶しよう、こうやってこんな記憶になりましたよ、一体どこにおるか。すれば、それだ、自分が記憶ないっていうことを思い知らされるっていうわけですね。だからこそキリスト様が来て、身代わりみんなの清くない罪を背負って十字架で死んでくださったので、あの十字架が全世界のシンボルになった。我々日本人のほとんどの人がキリスト教の重要性を知らないけども、日赤のあのマーク、青い十字のマーク、みんなあれ、元はキリストの十字架から来ているわけですよね。まあ、スウェーデンとかフィンランドとかデンマークとかイギリスとかジョージアなんか、5つも十字架が国旗にしてありますよね。スイスも、スイスは証は。そのぐらい十字架といえば知らない人はないぐらいっていうのは、あのキリスト大変な苦しみを担って、みんなの罪になって、そして ただイエス様を信じるだけで不思議と清くしてください。また汚れてまた十字架のキリスト様を憐れんで清くしてくださると。そして清くされていくと神様が見えるようになる。霊に見える。神様が見えるということは、神様の愛の働き、正義の働き、またその永遠の命、力。そういうことは本当にわかるようになるというんですね。神が見えると。人間を見るようにですね。ほんな神様ほんな誰それの顔に似た形してるわけなんだから。そうね。でも神様っていうのはその本当の真実と、顔の形とか、ほんなん手がナンバーあるとか、そんなんで全然なくて、本当の完全な愛、報酬を一切期待しない。で、弱いものにイエス様行かれて、本当に弱いもののとこに帰り見る。好きな人に好きって言ってもイエス様を言うたり、友達に良いことして、ほら本当に罪人で悪い人でもしてるではない。何の差しもない。当たり前やと。動物でもしてるじゃないかっていうことですね。だから自分に悪いことを言ったりしたりする人のために、その人が良くなるようにと祈る心が愛だと。そういうようなこと、愛が、だから神が見えるっていうのは、そういう神様の働きが分かるようになるということですね。で、みんなに及ぶわけです、このとか。私がこの世に来た目的っていうんだから、空も全部組んでる。裁くためっていうのはそういう意味なんですね。見える見えるって言い張ってる。なったね、原発の話だけど、安全だ安全だ、全部そこに見えとんだと。人間の良さもわきまえないで、学問の限界もわきまえないでですね。そういう傲慢なことを言ってると、全く正反対のことが起こったわけですね。今から78、8年前。どういうことが起こったの？あの満州の広大な地をですね、日本に100万の人間を押し込んでいったわけです。すでに働いている人たちがおるわけですね。家もある。それを奪い取ったりです。脅迫して追い出したり。ものすごい安値でも買い取ったり。そしてお前らはあっちの山の方行ってこいと。それ仕方なく行ってきやんから、自分が住んどった田畑家、ここに、使用人として、まあ奴隷みたいにですね、使用人として、まあ、密使いとして、まあ、小作人形になった。そして、使ってもらう。こんなことをやって、大層行ったわけですね。満州行ったら、20兆本も取ってもらえるんだと。ほんで、どんどん開拓できるんだろうと。そういう指導者、生育者たちもですね、その後何が起こるか。全く見えてなかったわけ。原爆が落とされてですね、たくさんの人がそれから死んでいたわけですね。そういう見えない人たちがですね、谷を回って押し込んでいって、そして、おびただしい人たちがそこで死んでいったわけです。これ私自身がそういう中で、もし何かちょっと敵があって私がここにおらないわけですよね。配信でそれが一斉に締め込んできて、もう後残った老人、子供、女、子供。で、彼らの目当ては女だったんですね。散々ひどいことをして、私の母の軽いとそれを名を逃れて、父からよく子供って言われたわけです。で、意思を未着にされた女性たちもたくさんおるわけです。夫はといって戦争に駆り出されて、そこで戦死するわけです。あるいは障害者になって帰ってくる。まあ、それが、五国、共和、モンゴルとか中国とか、朝鮮半島とか日本とか、そういうところはみんな仲良くやっていくための計画のことなんだと言って、まあ今から思ってひどい嘘をですね、言ってきたわけです。それは彼らもみんな見えなかったし、その見えなかった人たちに宣伝された人々、国民もみんな見えなくなされていたわけです。その結果はたくさんの人が殺されて死んで、片足がなくなって目を潰されたり、もう散々ひどいことが起こったわけですね。そういうふうにですね、見えるからいけるんだと、わしに任しとけと。日本はこういう大きな国になってやっていけるんだ。全然見えてなかったわけです。で、それが戦後のひどい状態になって、明らかにされたわけです。彼らは全然見えてなかったんだと。だけど、そういう中でもですね、この戦争間違ってると言って捕らえられて、人を見直されてしまうわけです。拷問されて。小林武なんかもですね、スパイだとか何か言ってると、一晩のうちに殴り殺されてしまったんですよね。三浦彩子さんがその小林武の母ということで小説を書いて、それが映画化されて徳島でも上映されましたが、だからこの問題はですね、そんな単に全盲の人が見えるようになった、それだけの問題では決してないんです。 この世の中の圧倒的部分が実は見えない人たちが支配してきているわけです。今のウクライナあれもそうですね。まあ、ウクライナが戦でもいいのにですね、クレミンの上でドローンってなんか、そこで攻撃みたいなことやったと。そんな子供に言ったようなことやったら、一層ロシアの連中やり返してやってなりますよね。そのことはどうなるか見えないわけです。プーチンも見えなかったわけですね。ああいう形で進行したら、あとどうなるか見えなかった。わずか数ヶ月でパッとやっつけられたと。日本もそうだったんですね。早期決戦したら、一発でバーッと攻めていったら、そしたらいっぺんに中華民国降伏するだろうと。まあ、ほんに数ヶ月はそこら辺でできると思ったら、15年もかかっていったんですね。だから、それこそが、まあ、裁きに来たっていうのは、こうなの。見えないということを本当に知っている。自分は何もできていないと、分かっていないということを本当に自覚しているものこそは、本当の神様が見える。と言おうとしているわけですね。で、ここは、この裁きっていうのはあくまでですね、弱い人たちのことを絶えず思っての言葉だったわけです。今言ったように、権力者たちはいつもですね、見える見えるって言い張って、そして多くのたくさんの人たちを巻き添えにしてきたわけです。こういうふうに考えてみたらわかるように、この九州がなんでこんなにずっとですね、ただ一人の全盲の人のことを見るようになったときに、2ページ半も費やしてですよ。書いたのかというと。実はこの問題、みんなのこの人間社会の問題の根底を言うてるからなんです。私たちが人間関係でも、私たちも過去のことを振り返っても現在でも、絶えず人間関係で相手のことが見えなかった。自分も自分の心の限界は見えなかった。後からは、見えてなかったの。そしてこういう問題が起こったんだ。ということは、いくらでも、学校の教員たちはたくさんの生徒たちを通じて毎年、まあ、こういう集まりでも、50年もやってたらいろんな人と出会う。その人が本当に求めている何かってことを見抜けなかった。なんか不必要なことを言ったり、あるいは無視しておったりと。要は祈りが足りない。本当に見てその人の暗い重い状態を分かって、もっともっと真剣に祈ってたのとか。そんなことはいくらでもある。みんな人間関係そうですね。特に教員というのは人間関係の仕事ですから、この集会も。だけど、人間は誰にとっても同じことなの。実は見えていないということを見てる、分かってる分かってると思い込んでやってるから大変な目に遭うわけです。一人一人が頭。で、そういうふうに実は見えない。から、絶えず間違って人を傷つけたり、自分も傷つけたりして、ひどい人はそれで自分も殺し、他人をも殺す、ということが起こってしまうわけです。それで、神様の啓示を受けた、そのて、人間はみんな実は死んでいたんだと。それをキリストの復活の力で蘇らせてもらったという、一般の人にとってはとてもそんな風な表現は、思いもよらんことですね。だから、聖書的に言ったら、レベルが、見る基準が違うからです。みんな自分のことを中心でやってる。それは死んだ状態だというわけです。これはエフェソの手紙ですね。2章の最初にあります。エフェソ書の2章の最初にですね。あなた方は以前は自分の罪のために死んでいた。絶えず自分中心に考える。まず自分が得するかどうか。その状態死と言ってる。それを蘇らしてですね、まず神様のこと、真実さ、愛とかそういうことを中心に考えるように蘇らしてくれた。だから神様は創造された一人一人人間だから、どんな病気の人でもつまらない人、不必要にいないんだというふうに、自然に思えるようになるということなんですね、生き返ったというのは。イエス・キリストによって活用させてもらった。あなた方が包容とから死んでいた、罪のために死んでいた私たちをキリストに生かしてくださったんだというふうに言われているわけです。これは自分の利得しか見えないということです。神様も見えない。神様の愛も見えない。神様の正義も見えない。だから、いや、神様の正義あるとほとんどの日本ではこんなバカなこと言うなと。何言ってるのかと。まあ、イエス様はそういうことで本当の真実を言ったら、とうとう殺されてしまったわけですね。だけど、真理は殺すことはできなかった。から、贈呈に続いてきたわけです。で、 こういう状態だから、聖書の最初から言っていることは何かというと、一番最初に書いてあるのは、ほとんどの場合、このことと何の関係もないと思って生まれると思うんですけども、最初はこの世界は全くの闇と空虚に満ちていたわけです。東風と暴風、東風も両方空虚、エンピティネス、あるいはボイドと。とよく似たことを重ねたんですね。混沌とは意味が違うんですけどね。混沌はないことはね、あるんだけども、どこにどうなるか、今の世界は混沌。例えば、今後のウイルス病どうなるか、混沌としてわからん。いろんな説があって。もっぺん次の波が行くか起こったら、もうこれだいぶ静まるだろうと。何人どんなことを学者もいるわけですね。パンデミックも終わるだろうと。終わらないと思う人もいるし。もういろんなこと、混沌としてそういうことです。いろんなものがあっても雑然としてわからん。今の世界もどうかわからんとか。でもこの、創世記で最初、混沌と訳された言語は、東風と暴風、そういういろんなものを雑然たるのではなくって、ない空虚、エンプティネス、ということなんですね。だから、虚しく、形なく、というふうに訳してきたわけです。非常に精密な聖書研究で知られているカトリックのフランシスコ聖書研究会もそうですね。虚しく、ということです。その虚しさと真っ暗闇の中で、これは人間の精神の状態を反映しているわけですね。どうしても虚しいからもう生きていけないというわけです。真っ暗闇だから生きていけない。このただ中に神様は何を与えた実は、ウィンドフロムゴッドってありますよね。ディヴァインウィンドフロムゴッド。聖なる風を吹かしておって、しかもそこにですね、光あれと言ったら本当に光があった。これは光っての普通は私たちはですね、太陽の光とこういう傾向と思い出すんだけども、これは物理的な光。目が見え、生まれつきでもの人は全く見えないわけ。そういう光じゃなくって、目の肉体的な目が見えない人でも関係なく見える光。そういうのが本来作られたわけ。どんなに闇でも光ありと神様言われても明るくなる光がある。その光によって私たちも見ることができる。例えば懐中電灯を持っていたら見えるわけです。そうですね。私たちにとって魂の懐中電灯のものは神様からの光なんですね。だから、その光を少しでも持ってると、以前は全く気づかなかった、例えば病気の人の苦しみとかいうものも痛みも少しは分かる。私もこういうキリスト教をする前は、他人の、一番最初中学時に足を悪くして、7ヶ月も学校行けなかった。ギブスと硬いギブス、昔だからですね。その後出てて初めて楽しかった、怪我したら、なんかしてたら、みたいだろうなとか、これまでは健康いっぱいですね。そんなこと感じなかったわけですね、残念なことに。でもそれでもすごい限界があったわけですけども、キリストのことを知って初めてですね、いろんなことを見る目を少しなりとも与えてくださったということです。で、学校でもですね、私自身は学校へ行くことを全く考えてなかった。教員という人間関係の仕事っていうのはしたくなかったわけです。で、一番人間関係でないようなっていうと、理科系でも理学部だったから、そちらを行ったわけですけども、この世界を見る目ができたら、人間関係、これ一番根底だと。元にあるわけです。当たり前ですよね。社会も政治も。元は人間。人間が変わらなかったらいくまでだって戦争が起こるわけです。騙し合いを抑える策略、権力よ。そこに焦点を当てる考えで一番大切なことは人間に関わることで、しかも、歴史の中でいろんなものを変えてきた、私自身も変えられた、キリストの力を紹介する、知らせることだと。それも少しでも見えてきたから。見えてこなんだら、前見えてこなんだから、人間の人は単に嫌だ嫌だっていう感じだったの。わずらわしいとかですね。まあ、キリスト教独立学研とか愛しに行ってる人はですね、高校入った途端にいろんなことを、つい12月にお話ししたとさせてもらった時も、隣人のため、私の隣人とか何だか、そんなことをですね、高校生の時に考えて問題意識を持って、クリスマス時のテーマにしようとか、私自身のとひたすら受験受験点数どうやって取るかばっかりしか先生がとみんな思ってなかった。ある意味で極めて幼稚だった。私はそれを大学入って初めて知ったわけです。こんな狭いところで徳島城南高校でおったのかと思ったわけですけども。とにかくそういうことですね。 見える見えないはあらゆる根本問題。光あれと言ったら光もらって、そして見えるようにもなる。で、自分も心が明るくなる。それで全ての人に関係ある問題なんですね。見えないと思ってて苦しんで求めていったら、そしたら不思議と見える光が与えてくれる。これは死が近づいても見える。まあ死が近づいて、もう死期が近いっていうのに、今お参加する藤本さんの、いや、あの、藤井さんの奥さんなんかは、まあ、とっても明るい写真で、とても死が近づいて、重いベッドが起き上がって、で、その写真はまあ葬儀の時も、飾ったら、とても、お参列さんもとてもいい写真だと言われるということですけど、私、この間も、以前もお伺いした時に見ましたけど、本当不思議な絵があるんですね。病気を持って。で、そういうふうに、まあ、死が近くなっても、なんとなく神様が見えると。神様の国がなんとなく近いに見えると。いうことから不思議な安心感があったと。これは重い病気、勝浦さんみたいに、首から下が全部動かないで、呼吸さえ人工呼吸器でして、もう一切希望がない人なのに、歩くこともできないから。食べることもできない。でも一般の人は外国も高い火をつけて遊びに行かないんだ気がすまんとかですね。いくらでもろ。で、そういう人に迎合するようにですね、今観光業に特別に莫大な金を注いだわけですね。困りましたね。でも本当はですね、そんな人いくらしてもしても満足できない。私自身も山に行ってあちこち行ってたけども、それにだんだんとですね、本当の悩みや苦しみというものに答えてくれないということが分かってた。そうした後で神様は哲学ということを知らせてくれて、プラトンの。そしてその後に全く偶然的にキリストの話をしてくれて、導かれて、とやったこれこそ本当だと。ぐらぐらしなくなって、もう50年間とそれしてからぐらぐらしなくなってきたわけですね。でも、だからといって何でも言えるようになったかそうでなくって、やっぱりある喧嘩があるということを何十年も後になって分かることもたくさんあるわけです。だから、見えるものが見えなくなる。見えると思ってたら見えなくなる。それと深いつながりがあるのは、イエス様が三条の教えであの言われたように、霊的に貧しい。poor in spirit ですね。霊において、心の深いところにおいて何にも自分は持ってないなと。本当に良いことも正しいこともできない。正しいことも言えない。実行する力もないなと。何にもない。見えない。できない。同じことなんですね。こんなこと言ってこう思われるかもしれんとか、さっきは見えないから言うわけですね。神様の心が見えないから、つい自分の考えをパッと見ていってしまう。他の人の表情とか見えるから、できない。それにいつも人間が見ているものは目に見えるもの。まあ身近な人、あるいはそこだって嫌なことを言う人の顔をパッと浮かんでくるとか。それとか、まあ、子供、思ったらですね、子供のためには子供のためって言うけど、実は自分が、例えば大学に行けなかった場合なんかと、子供必死やって、自分が行けなかった、その無駄を晴らそうとするような人もよくおるわけですね。子供は子供って子供の心を本当に見てるかと思って、実は見てない。自分を見てると。自分の欲望ばかりしか見えない。そんなことですので、こういうふうに、これでも見えると思って。そういう人はますます見えなくなるというわけです。イエス・キリストが来られた方がはっきりわかるような、うん。私なんかもイエス・キリストに出会うなんだ。本当に何が本当かわからんだ。理学部の教授やら学生たち、頭がいい数学科行った連中も、こういう方面では全然はっきりでダメだったんですね。学生運動の時に、いつもやってたから1年間、教授と直接話することもあったりしたけど、こんなことさえ知らんのかってびっくりしたことあるんです。精神的な方面では。もちろん字もそうじゃないですよ。立派な、というかこういう両方、私の教えてもらった富田和久先生は、理論物理学者だったけども、本当に真実な、あれだったと思う。わずかの機関性が設置なペンだけど、わかるわけです。で私が初めてのこう、亡くしたとき、と、あれから、もう一年経つのに、自分も白馬さんのこの、聖書講習会行ったとき、たまたま行く列車なくといてあったら、パッと行ってことは、あのことあったわけですね。 そういうことで、まあ、口先だけですね、祈っていますって言っても神様みんな知ってるわけです。本当に祈ってるかどうかは思いがけないとパッと現れる。神様が明らかにされるわけですけども、そういうことで、あ、この先生本当にずっと私のことを祈ってくださっておったということもはっきり分かったんです。そういうようなこと、その人の自然の他の人柄とかそういうことを信仰のせいでにじみ出てくるもので、本当に神様の技を私自身も見る目が少々あったから、その一言で、その先生の心一層はっきり見えたわけです。そんなふうに、あらゆる問題は実は見えないから起こるわけですね。で、それを知って、あ、見えないんだと。自分は本当に間違ったものしか見てなかったと。神様はどうか許してくださいと言って、イエス様の十字架を仰いで、その罪の許しを請うたら、確かに許しの実感を与えられると。ということですね。でそういうふうに指摘されてもなお、ファリサイ派の人は自分たちが聖書に指導してるんだと言って、また、お前はそんなことに我々も見えないということなのかと言ったら、イエスは見えないと思っていたら罪はないと。しかし、今もあんた方は見える見えると知ってる人で正しいんだって言ってると。だからあなたたちの罪は残ると。見えないままでずっと本当に大事なことが見えないと。ですね。はい。それでまあそういうことで、この長い章終わるにあたって最後のところですね。私たちも見えない、絶えずできない。ということを絶えず思って、そのためにイエス様に立ち返ったら、聖なる霊も与えられ、光も与えられて見えるように、神様の技が見えるようにしてくださると。そのように多くの人、みんなの人がなってほしいと願うわけです。イエス様はそう願っておる。そのために来たってことです。ですね。見えないまっすぐ見えるように。見えないで、これで苦しんで、ここで初めて見えるようになる。それがために、っていうわけですね。来たのだと。はい。それでは、これで終わります。